常にシフトが埋まるコンビニ人材戦略。コンビニアルバイト採用の専門家、菊池です。
アシスタントの安井です。菊池さん、先週そのコンビニバイトって割と大変なんだよってお話しされたと思うんですけど、まあ、はい、いろいろこなしてきて、でもうベテランって呼ばれるようなバイトさん、まあ、例えばなんかこの間言われてたのが、あのペットボトルを両手で4本持てるとかなんか面白いスキルを身につけてはるなみたいな思ったんですけど、他になんかどんなスキルを身につけられるとかありますか？
はい、スキルというか、まあ、真面目な話をすると、
うん、
家事みたいな話、家事ができるよって話
なんです。はい
はい、いわゆるマルチタスクへの対応。
ああ、それ大事かも。なかなかね、できない人いらっしゃいますもんね。
うん。そう、そう。まあ仕事やってもあるじゃないですか。
はい。
あの、やりながらこれやってこれっていうのが、マルチタスクへの対応の頭ができるんですよ。レジ打ちながら、揚げ物やって、で、レジ打ちながら揚げ物やって、タバコの補充して、で、またレジ打ってっていう。
だってタバコの銘柄って山ほどありません？
ああ、そうですね。タバコの、もう、だいたい今平均で店で150ぐらい扱ってるのかな。
それ全部覚えちゃうんですか？
もう、くろうとになると、タバコやっぱ、はい、覚えますね。あ、何を覚えるっていうのは、銘柄はね、当然やっぱ覚えるんですよ。
はい、
ただ、やっぱクロートになる、クロートってベテランになると、このお客さんはこのタバコ吸ってるがあるじゃないですか。
あれ
を、
はいはいはい、
結構常連さんのタバコを覚えて、
あ、嬉しいですね、仲良くなる、それは、
うんうん。それね、そう、一番ね、近づけるし、で、お客さんも嬉しいんですよ。そうそうそう。っていうのがあって、そう、タバコの銘柄みんな一生懸命、覚えますね。だんだん慣れてくるとね。
うん、なるほど。
はい。
タバコの銘柄間違えちゃってなんか問題とか起こったりとかするんですか、逆に。
そうですね。間違えちゃってっていうよりも、
うんうん。
だからパッケージ変更の時ですね。
あ、パッケージ変更、はい。
タバコを吸われない方は分かんないと思うんですけど、
うんうんうん、
タバコのパッケージ、あと名前ね、まあ、名前変わったりするんですよ。
名前が変わったやつがね
、そう、名前変わったのは、だから、マイルドセブンがメビウスになってですね、あれが一番大きかった。
聞いたことある、はいはい。
そう、パッケージ変更はしょっちゅうなんです、結構。
で、
そう、だから、まあ、クレームっていうわけじゃないんですけど、その、うん、タバコの、まあ、銘柄を覚えて、常連さんのお客さん来て、
うん、
で、いつもじゃあマイルドセブンのライトを吸ってると。
うんうんうん、
分かってる、バイトの子は。
はいはい、
来たなって、うんうん、で、もうメビウスにパッケージ変更してるから、
うんうんうん、
ちょっとドヤ顔でどうですみたいな。
うんうん。
なんかもういつも覚えて、いや、これじゃないみたいなって。
いや、もうこれに変わってますよと、もともとのもないですよって話ですもんね。うんうん。
話通じればいいんですけど、これちょっと想像してもらいたいんですけど、
うん、
マイルドセブンのパッケージ変更を知らないお客さん来て、
うんうん、
マイルドセブンのライトって言って、
うん、
メビウス出てくるわけですよ。
ああ、はい。
だから多分ね、相当あったんじゃないかなと思いますよ。ちげえだろっていう、
うんうんうん、
なんだこれはみたいな。あ、もう、あ、バイトの方は一生懸命説明するんです。いや、パッケージ変更で。
うんうん、
名前変わることはあんまないんで、あれだから多分大変でしたよね、うん、あれね、お店のバイトさんたち。うん、
そうなんだ、そんなのあるんですね。じゃあ、それはちょっとクレームとまではいかないですよね。
まあ、クレームとまではいかないですけど、
うんうん、
なかなかこじれた案件かな。
あ、そうですね。はい、でもなんかコンビニってクレームをつけるお客さん多いようなイメージあるんですけど、
はい、
なんか、そりゃそうよねみたいなクレームからわけのわかんないクレームまであると思うんですが。
いいですね。
なんかあります事例みたいな。
そうです、そうです。クレームつける方にとってもコンビニエントなんですよ。うん、もう。
ああ、なるほど、なるほど。うまい。
すぐ来ますからね、クレーム。クレーム集としてはですね、
はい、
あれがありますね。あ、これなんでだろうっていうのが、
うん、
まあ、こっちが悪いんですけど、 今、袋にはい、あの商品買っても袋には入れなくなったじゃないですか。
はいはい。うん、
ね。で、まあ、そのままお渡しするわけですけど、あの、はい、お箸とかスプーンとかやっぱつけないといけないんですよね。
はいはい。
たまにご自由にお取りくださいのお店もありますけど、基本的にはやっぱ自分たちつけるパターンなんですよ。そこは変わってなくて。
はい
で、お弁当買われたお客さんに、まあ、袋入れなくなっちゃったんで、お箸つけ忘れちゃったんですよね。
はい。うん。ああ、なるほど。はい。
で、お客さん、まあ、持ってかれました。で、こっ
うん。
ちは気づいてないんです。箸をね、渡し忘れたことは気づいてなくて。で、お客さんから電話がかかってきて、箸がないと。箸を届けろと。言われる
どこ
わ
にい
け
らっ
で
しゃる
す。
んですか、この人。
そう。だから、外にいたら、箸ないと困るじゃないですか。そりゃ、ね、ピクニックとか、まあ、仕事でも、外だったら困る。だけど、その、ナンバーディスプレイの番号を見たら固定電話なんですよ。で、多分、これだからそう、もう安井さんおっしゃる通りで、家だなと思ったから、どちらにいらっしゃるんですかって言ったら、いや、家ですって言うんですよ。
いや、家に箸ぐらいあるでしょ。
そう。で、家の箸それ使ってもらいたいなって。だから、そう、あ、家の箸使ってもらえませんかって言ったら、なんかもう絶対嫌だと。届けろと。
ありえない。
箸は店で渡すもんだろうみたいな感じになって、もう片道15分ですよ。往復30分ですよ。もう箸を届けるみたいな。
その間のお店ってどうしてるんですか？
まあ、
バイトさんいらっしゃった？
一人、休憩してる子を引っ張り出してですね、だ
ああ、かわ
から、
いそうに。
そう、お箸届けて、そのお客さんは食べれたけど、バイトの子は食べれなかったっていう話ですね。
ああ。なん
か
か
わい
ちょっ
そう
と
に。
代償としては大きいですね。箸一本一組忘れたのに。
そうなんですよ。
な
ね、なんか言ってくれりゃとかね。まあ、ご自由にお取りくださいパターンがいいけど、まあ、それでも多分ね、この手のクレームきますから。
そっか。ちょっ
ね。
と意地悪いですよね。
まあ、家の話使ってくれよってね。
ねえ、ないですだったらもう100歩譲って、引っ越したばっかりでないんですとか。で、これが事務所で、そういうの置いてないんですとかだったら、まだわかるんですけど、嫌ですって、なんか、ちょっとね。
なんかね、そうなんですよね。家の箸使ってくださいって言っちゃったのがカチンときたんですかね。まあ、反省点
な
は
んでしょうね。
多々あります。反省点は。
そこでもしかすると、あ、よかった、そしたらお家のお箸あるんですねって言ったらどうなってたんでしょうね。
ああ、そういう、ね、だからコンビニって本当研究ですよね、そういうの。
本当、コミュニケーション術を学んでく
コ
ださ
ミュニ
い。
ケーション、そうです。あ、大事ですね、コミュニケーション。本当そうです。
はい、そっか。いや、なんか他になんかクレーム
ああ、は
聞いて
い。
楽しいわけでもないですけど、ちょっと参考に。
それ参考に、クレーム集。あれが、袋が破れた事件っていうのが、
袋が破れた事件、
破れた事件、近所の、いわゆる、なんというかですね、怖い方たちがいるような事務所があるんですよ。
ありますね。
で、普段いい方たちなんですよ。なんですけど、まあ、とにかく、そういう方が一人来られて、で、まあ、お近くなんで、で、たくさん買い物していただいて、で、袋くれと。で、一つにまとめてほしいって言われたから、大きい袋に、まあ、パンパンに詰めたんです、商品を。で、まあ、言われたんですよ。詰めて、で、どうぞって言って。その時はそのお客さんも機嫌良かったんですよ。お、どうもな、って書いてたんですけど、もう店出た瞬間に、自動ドアのとこに、そう、袋引っ掛けたみたいで、商品全部バラバラって出て。め
それ
ちゃく
は
ちゃ怒
誰
り出
の
して。
せいなの？
こっち悪くないんだけど、でももうめちゃくちゃ怒鳴られたんで。
わあ、怒鳴られたん
いま
だ。
すよね。何やってんだ、お前のせいだろ、みたいな。
ええー、だって今ぶつけたじゃないですか。
そう、でも言えないから、もうそれも、なんか、ああ、ごめんなさい、みたいになりますよね。
まあ、なりますね。なるでしょうね、普通に。
まあ、ギリギリ次は、商品拾った後にね、次は袋2つに分けていいですかって言ったら、おお、いいよって言われましたけど。
なるほど。ちょっとそこは認めていただいたんですね。
もう、ね、大人になって怒鳴られたことないですから。
それもね、怖い方にね。
そうそうそうそう、やっぱね、いらっしゃいますから。
ねえ、本当。いや、なんかでも正当なクレームももちろんあるんですよね。
まあ、何をもって正当かっていうのも、まあそうですね、今までのやつ、なんかもうね、うん、あの、回避できたクレームなんで、まあそうですね、正当というか、本当にやっちゃったなっていうのは、うん、あの、お客さんの、
うん、
公共料金、だからあの、家の電気止まっちゃったっていうね、事件ね。公共料金の支払いをされて、はいはい、アルバイト、1件か持ってきたんで、1件、投資漏れちゃったんですよね。で、投資漏れちゃったのが、
はい、
今はね、レジ良くなってるからどうなのかな。でもね、投資漏れちゃったの分かるのね、次の日だったんですよ、あの時は。
はいはい、
今、そういうチェーンもあるでしょ。で、なんで、翌日分かって、で、個人情報保護の観点で、今、はい、この伝票は誰が払いましたって、どのお客さんですとか、
うんうんうん、
こっち側から。
ああ、連絡取れないんだ。
おってなって、うん、で、まあ、いろいろ電話して、で、結局その、まあ、支払いも電気会社だったんですけど、電気会社から連絡取ってもらうっていうことになったんですけど、はい、連絡取ってもらうっていう手続きを、まあ、してる時に、うん、あの、店に来て、
うん、
で、電気止まったと。めちゃくちゃ怒られて。
まあでも言うなれば電気止まるまでってそんな払ってない翌日に止まらないので
そうですそうです。だからもう最終のやつだったんでしょうね。これ以上払わないと止めますよの伝票を多分ギリギリに持ってこられて、
うん、それは誰が悪いんだろう結局はそういうことか
まあでもお客さんからしてみるとそれで安心しますからね。
ああそうですね、確かに、う
んね、
なるほど。あ、ね、大変ですね。そこもそこはなんか謝って許してもらえた感じですか。
いやもうだからもうクレームその件については平謝りしかないんで、もう本当ごめんなさいっていうね
平謝り、なるほど
平謝りですね。まあ、ちょっとだってありますよ、それは。あの、そんなギリギリじゃなくても払えたんじゃないですかとか、ちょっとありますよ、こっちも。でも、言えないじゃないですか、それ。
もちろん、もちろん言えませんね。はい。いやー、あの、申し訳ないですけど、面白かったです。
本当苦労してる
んですよ。はい、ありがとうございます。はい、はい、では、皆さん、次回以降もぜひお聞きください。菊池さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。